ビギナービーマーのオアシス、 BMW、 あ、間違えました、ブーバイクラジオ。1ヶ月のご無沙汰でした。前回のラストで R1200R 買いましたと言ったのが、まあ、随分と評判になっておりですね、Google のサーバーがパンクするんじゃないかみたいな、そんな危惧すらしかねないメール数、まあ、多分パンクしたんだと思うんですけども、まあ、もしくはですね、Google がアメリカ国防総省とどうのこうのっつうので、社内で揉めて、一斉退職みたいな話があったじゃないですか。それもきっと関係してるんだと思うんですけども、ほれ、よく退職するときに、腹いせにデータをどうのこうのっていう話を聞くじゃないですか。きっとそういうのに、ね、巻き込まれたんだと思うんですね。でもなんとか、かろうじてデータ復旧できたと思われる一通だけが、なんとか私の元に届いたんですよね。この裏にはですね、Google の内紛で消え去ったメールが少なく見積もっても2万通ぐらいあるんだろうな、みたいなことを言ってる自分が情けないわ。一通って。まあね、人様がどんなバイク乗ろうともどうでもいいってのありますからね、正直な話。私もそれこそ、R1200R だとかね、Z を買いました、みたいなこと言われれば、おお、詳しく聞かせろ、みたいなリアクションするでしょうけど、その他は別に、たとえね、H2 だろうが、ハヤブサだろうが、へえ、すげえ、みたいな感じですからね。まあ、それと同じですよね。お前が R1200R 買おうがどうしようが知らんがなっていうね。おかしいですね。この喜びを分かち合いがために、ためだけに、この5年間喋ってきたっていうのはね。おめえ5年前は R1200R のあの字も知らなかったじゃねえかっていうツッコミには一切無視を決め込むことにしましてですね。で、今回はその誰からも望まれてない R1200R の話をしこたまやってやろうかなみたいなことをですね、思ったりしつつも、大体はもうブログに書いてしまいましたんで、もう特に追加するようなこともなく、ほれ、しばらくお休みしてる間に、ブーリスナーも開始当初の36人くらいまでに減ったじゃないですか。あの頃はですね、そのリスナーの方々を36羅漢と称してですね、尊敬したり敬愛したり蔑んだりしてたもんなんですけども、気がつけば入れ替わり立ち替わりで結局また36人ですよ。再び36羅漢にまで修練したとなりますとですね、開始当初のようにですね、数少ないリスナーの中でさも盛り上がってるかのように振る舞わなきゃいけないんですよ。一人一人がね、定期的にリスナー拡大作戦をやっていかないと増やしないんですから、一つよろしくお願いしたいと。君らは身内にも勧めてね、私は内緒にしてるけどっていう、そんなことを思う今日この頃なんですけども、なんとね、前回更新したことで iTunes にもレビューがですよ。これは間を空ければレビューがいただけると解釈すればいいんですか。どう読むのかな。ハルキーさん、このレビューの方はですね、私が読むのはこっぱずかしいんで各自読んでいただくとしましてですね、私の病気、大変なのは大変でしたし、治るもんでもないんですけども、不治の病とか言うとね、幸薄い少女みたいでいいですね。前回、ゆるキャンの下りで似たようなこと喋りましたけども、不治の病に侵された発酵の少女なんて言うとね、それこそクララ的な、すごい美しいイメージですけども、その少女のところおっさん、私に置き換えるだけでどうしてこう、もうお前死ねよみたいな感じになるんですかね。ピカじゃ、みんなピカがいけんのじゃ。ということで私は元気です。まあ何をもって元気と定義するかにもよりますが、元気だと思っています。このところね、発熱もなくて、増悪と寛解を繰り返すというこの病気も、まあ今寛解の領域に入っているのか、薬で抑え込んでくれているのかあたりなんだろうと思うんですけども、なんでね、特別になんかあるっていうこともなく普通に過ごしておりますですよ。入院で腕の筋肉が落ちて、腱筋がこう神経を圧迫することで指に痺れがみたいなことを前に話したように思うんですけども、それを抑えるためにね、痛み止めとかね、痺れ止めを飲んでるんですね。多分ね、その影響だと思うんですけども、退院してからこっちね、神経痛がなくなりました。やったー。薬だけじゃないかもしれないですね。病院のベッドがいい硬さでね、これはええなと、こういうのが欲しいなと思って、実家の方で似たようなものを用意してもらったんですよ。あの頃ね、収入どころか住民税の転引きができないから、3万会社へ払えって言われてた時期ですよ。そんな私にはえらい高い買い物でしたけども、そのマットの効果も大きいような気がしますですね。入院前に住んでたところの寝床はひどかったですからね、寝て疲れるってどういうことみたいな。皆さんも寝具にはぜひお金をかけてください。まあ、しかしね、神経痛が出なくなったのはありがたくてね、もう冬とか、あとこの時期ですよ、クーラーとかつけてると適面に来てたのがすっかなくなって、以前も何回かお話ししたことのあるマッサージのお店に全然行かなくなりましたですよ。まあね、ああいうのはね、ほぐすだけじゃなくて、ああいうところで気持ちをリラックスさせてもらうっていうのも一つ効果というかね、心の平穏に役立ってはいたんで、行かなくなって嬉しい反面ちょっと寂しいみたいなところもあってね、いつも施術してくれてた人もライダーさんで、そういう雑談もできたりしてたし、普段私バイクの話する相手いないもんってね、そういうのがなくなったのはちょっと寂しいかなみたいな。 ということで、ここまで走ってですね、さてはてめえ安否確認としての配信をしようとしてんのかと、うすうす感じ始めてる方もいるんじゃないかと思う今日この頃なんですけども、この前新潟行きましてですね、そこでね、ヘギそばをいただきながら、怪しげな夜会、新潟では蕎麦屋で宴会があるんですね。まあ、そこでね、美味しいですな、みたいな話をしてましたところですね。あれですね、新潟のは、だし？エキスは、醤油ベースじゃなくて、まあ、いや、当然醤油も入ってるんですけど、カツオなんですかね、だしの味が結構主張してきますよね。まあ、どっちかというと関西寄りな気が、まあ、私ら行ったとこっていうのは駅前のお店でしたけども、そんな味でしたですよ。まあ、個人的にはね、関東系醤油のインパクトで押し切る的な、そういう方が私は好きなんですけどね。あの、ヘギそばっつうのはね、麺にふのりが混ざってますってことで、その風味を全面に押し出すために、あえて醤油を控えめにしてると見たんですけども、まあ、それはそれで意味かなってると思ったり、その新潟のようね、怪しげな夜会 in 新潟でしたな。フィエスタインフェリーズで新潟かな、そこでね、なんかもう手ぐすね引いて待ってたぐらいの、とうとう来やがったなこの野郎と、言いたいことは山ほどあるんじゃボケ的な、そんな勢いでえらい更新しないことを責められてしまいまして、でもあの時ね、前回の5月末の更新をした直後だったはずなんですけどね、でまあそこでまたやりますがなみたいな返事をしてしまいましたもんで、その約束を果たすということもあってこうしてまた喋ってるってもあったり、あと中山パイクラジオさんでね取り上げていただきまして、更新したっていうのがニュースになるのが申し訳ないなと思ったり、あの前回上松行った話をしまして、あれに反応していただいたのが嬉しくてね、まあね、中山バイクライドさんっていうのは多分ポッドキャストの中で唯一ブーバイクを紹介してくれたポッドキャストなんですよね、確か。私もありとあらゆるポッドキャストを聞いてるわけじゃないんで、もしかすると子育てポッドキャスターでね、こんな大人になっちゃいけませんよとかね、病気ポッドキャストで変な病気の一例として紹介されるかもしれないですけども、ブログだとね、私が知っている限りでは、ベニさんとかね、小部さんとかね、金球さんとかが紹介していただいてるのかな、3つもですよ、三つしか紹介しやがらないんですよ。ありがとうございます。まあ皆さんね、うちを紹介することに対しては何のメリットもない。どっちかというとデメリットしかないくらいのリスキーな行為をあえてやってるっていう残念な方々ばかりなんですけども。まあどう説明すりゃいいんじゃみたいな、さぞかし苦労したことと思いますが。というかね、あんな知識のある人方々がですね、私が喋ってることをちゃんと聞いてくれてるっていうのがいつも驚きでね、さぞかし苦痛だろうなと申し訳なく思ってるんですけども。一方でほら、私はほれ、ひねくれもんというか、こじらせもんですから、苦痛ならもっと苦しめっていうことで今回こう喋ってるっていうのも当てなかったりするんですけども、他にもですね、iTunes の星一つが増えていたりね、そんなことするやつはですね、私と同じ病気になって苦しんでしまえばいいのだ。ということで、レビューではね、えらい体調のことを心配していただいたんで、私は元気ですっていうのもちょっと言っておきたいなっていうのもあったり、あのね、ちょっと最後にまた言いたいお話ができたんで、急遽こういうことをやってみました。ちょっとの間お付き合いくださいということで、まだオープニングだったんっていうことで、ブーバイクラジオ始まります。R1200R を自慢しようのコーナーと。BMW 言うてますけど、メインストリームっぽい R1200GS とかね、S1000RR とかより全然お安い R1200R ですよ。きっとね、R90 の方が高いと思ってらっしゃる方もいるかと思うんですけども、R90 よりもお安い。ある意味お得、お買い得のバイクなんですよ、R1200R は。皆さんもぜひ。ただし、キーレスエントリーはありません。悔しいキー。でまあ R1200R ですよ。ついに買っちゃいましたですよ。私的にはね、もし買うとしても秋ぐらいから何を買おうかと動き出そうかな程度だったんですよね。買うとしてもですよ。だってそもそもダブル買って1年半実質1年しか乗ってなかったですし、候補にしても R1200R よりは Z に傾いていましたからね。でもとりあえず、まあ、ぼんやりと欲しいなと思ってるだけじゃ何も前進しないと思ったんで、実際に上松行ったり BMW やまあそれこそホンダや川崎、気になるバイクはまあ全部見ておこうと思ってたんですよ。でその一連の活動の中で前回お話しした上松さんで Z の実物を見て、そうかと、そりゃそうだわなと誘ったことと、まあ決めたね、 BMW で出た W800 の異次元の下取り額ですね。あの今グーバイクのとあるショップに出てますけど、私ねこれとほぼ同額をもらってます。まあね、そもそも3000キロ走ってないっ っていうのもあるでしょうし、車検バッチリ残ってますし、まあオプションは下取りにあんまり関係ないと思うんですけど、そんな車両の良し悪しよりも、6月末までだったかな、R シリーズ5制約の方に下取り12万アップキャンペーンっていうのを BMW としてやってたんですね。無条件で12万増額と。なんかその分下取りがこう抑えられてたら同じだねみたいなことを思ったりしたんですけども、ゴールデンウィークは私、高知行ってたもんで、その高知からの帰りに BMW 寄ったんですね。5月5日でしたね。あ、いや、その前に、ゴールデンウィーク前に、ダブルに乗って R1200R の試乗をさせてもらいに行ってたんですね。で、その時試乗してる間、査定させてもらっていいですかみたいなこと言うんで、まあいいですよ、おらんけど、みたいなこと返事して、まあその結果を聞きに、5月5日に行ったんですよね。それが、まあ現実はこんなもんだろうなっていうような金額だったですよ。一応相場も見てまして、まあほぼ新車だったんで、ちょっとこの金額を抑えられてるかなとは正直思ったんですけど、そもそも売るというか、バイク買うっていう心づもりも持ってない段階でしたから、本当にもう挨拶みたいな感じで、じゃあまた来ますみたいな感じで書類をしまって帰ろうとしたら、いやちょっと待ってくださいと。今なら下取りこんだけでありますみたいなこと出てきたのが、まあさっきも BMW としてやってる12万のやつ。まあそれはもう話の中で出てたんで、これに12万でしょみたいな、知ってますよと。いやいやいやと。でも、さらにそのお店、のディーラーとしてやってるゴールデンウィークのキャンペーンがあるんだそうで、今日ならここまで行きますと。見せられたのがその異次元の金額だったわけですね。そんなの見せられるとね、まあ、いくらファイナルつったって、ゼファーじゃないんですから。というか、ダブルは復活すると私踏んでますんで、今を逃したらもう未来永劫この値段では売れんぞみたいなこと、とてもいやらしい打算がですね、頭の中を駆け巡りましてですね。まあ、それはサインもしてしまいますがなっていう話ですね。で、まあ、いろいろオプションをつけるわけですよ。まあ、レイダーもダブルもエンジンガードはつけてたんで、まあもちろん R1200R もつけたいなとかね。あれやこれや見て。で、私未だに信じられないんですけど、BMW だったら R1200GS で装着率が高いんじゃないかなと思うんですけども、フォグランプですよ。常々不思議だったんですけども、最近のバイクのライトって二灯式でもどっちかがハイビームだったり、R1200RS も GS も S10RR もそうですけど、ライトの形が左右違うというか、左右対称じゃないバイクってあるじゃないですか。あのヘッドライトとかトーカ類っていうのは左右対称じゃなきゃいけないんじゃなかったでしたっけ？あれは車だけか？15年ぐらい前ですかね。もう今そんな痛い頃は見かけませんけども、一時期リアウィンドウにウルトラマンのぬいぐるみつけて走ってるような車が走ったでしょ。岡山だけ？そのウルトラマンって目のところがブレーキランプと連動して光ってたんですね。で、ぬいぐるみなんてね、右か左に置いてるじゃないですか。そしたらそのランプが左右対称じゃないからダメだみたいな指摘を受けるみたいな話が確かって思うんですけどね。あとほら、昔はよくリアのトレイのとこに埋め込みじゃなくて箱型のスピーカーを置いてたりしましたでしょう。その箱にはね、イルミネーションがついててね、カロッツェリアとかね、ゼストとかのロゴが光ってたりしてね、ケンウッドあたりはウィンカーに連動して光ってたりして、なんかそれも車検には通らんみたいなことが言われてなかったでしたっけ。まあそんなこと言い出すと、あのほら、今流行りのあのアイライン、あれもちょっと前はダメだったですもんね。外車は OK だったけど日本車あれやっちゃダメだっていう、私がその折り起こってる頃は確かそんなことを言われてましたよね。今普通についてますけども、まあね、私がオーディオに凝ってた頃つな、もうリアスピーカーつな音がぼやけるっていうことでつけないのがトレンドだったもんですけども、今ウーファーは別なんですけどね、低音は音に指向性がないんでどこに置いても同じみたいな、どこから聞くか分かんないからみたいなこと言われてたもんですけども、この前ちょっと調べたね、アルパインとかもうナビとかチェンジャーしか出してないっていうのを知ってね、驚いてしまったんですけども、 R1200R は何がウルトラマンですか？何がケンシロキッカーのアンプはいいぞ、ふふふですか？いや、言ってないんですけど、オプションがどうのこうのですよ。そうなんですよ。あの、フォグランプね。補助ライトという言い方をしますかね。あれね、純正は10万超えるんですよ。あんな小さいのが。うそーん。まあ、今一番わかりやすい部品で話しましたけど、もう一時が万事そうなんですよね。本国から取り寄せてるからなんだろうとか言いますけど、ある程度まとめて輸入するだろうと思うんですけどね。私も仕事でちょっぴり関わったことありますけど、一個空輸するわけじゃないですからね。そんな経費乗らんだろうみたいな。車両の方もね、今契約したらいついつの便に間に合うから何月に入りますよみたいな話をしてたんで、定期便みたいなのが通ってるんですかね。そこ一緒に積んでくればいいだけの話ですからね。パニアケースみたいにかさばるもんでもないんですしね。パニアとかね、トップケースもそれぞれ10万超えみたいなありさまでね、トップケースは6万いくらだったかな、30リットルで。30リットルで6万って、ダブルにつけてた K-MAX な30リットルで1万1000買ったぞみたいな。まあそんなこんながあんね、純正オプションは、そうですね、何もつけなかったかな。全部社外品。つけたのはロングスクリーンと。 これは何もなしじゃ高速で死ぬっていうことをダブルで学びましたから、もうほぼ無風なぐらいですよ。あとレイダーでもダブルでもつけてたエンジンガード、なんで標準でついてないんだろうヘルメットホルダーと、純正ナビは悩んだんですけど、それも9万しますんで、でまあ今使っているゴリラを育てたいっていうのもありますんで、それをつけられるようなハンドルステーぐらいかな。社会金のフォグランプつけました。これはね、純正のが高いことに対するアンチテーゼで、なんか勢いで追加しちゃったみたいなのがありますね。使いもしないのね。まあそんなこんなでですね、私も晴れてビーマーの一員ですよ。もう男じゃなくなっちゃいました。あ、でもいずれね、ゼファ行きますから。また男になって帰ってきますから。でね、今 R1200R に期待しかしてないっていうような状態なんですけども、まあ、若干の気になる点としてはもうすでに購入段階でその壁にぶち当たった感がありますけど、まあ、何かにつけてお金がかかりそうっていうことと、あと店の対応が、私が知る最悪の店はブーバイク初期の頃にもお話しした地元にある川崎とか MV アグスタの代理店だったり、トヨベットだったりするんですけども、そこよりひどい。もうちゃんと付き合ってる自信が皆無でね、これからお世話にならなきゃいけないって言うのに、それがもう不安で不安で、まあそんな過剰なことは期待してないんですけど、もうちょっとなんとかならんかなというのと、あとこれはもう昔からよく言ってますけども、用事がない連中は店から叩き出せと。もしくはね、パイプ椅子でもいいから置いときよと言いたいんですけどね。つい先日言ったんですけど、あてほんとね、床に地べたに座ってやろうかと思いましたよ。座るとこにね、荷物置いて、なんかビデオかなんか見てる客はいるわ。私がずっと待ってんのに、パソコン眺めてる店員はいるわ。おい、そこのもんどかすとかやれよと。14時に来いっつうからモーションの中を2時間かけて行った客にこの仕打ちはないだろうと。もうダメあっこ。早く鳥取か倉敷に元ラッと出してお願いします。あ、そうだ、前回神戸で R1200RS の試乗したお話をしたでしょ。ダイグのヒューンと滑るように走るのに比べて、こうグリップしてる感みたいな話をしたと思うんですけど、それってまあどうせタイヤの優劣みたいな。ダイグの時はチビチビのツルツルだったけど、RS はちょうど良い感じの時期だったとかね、ポテンザだったとか、いいタイヤと言われてポテンザしか思い浮かばないとかね、そもそもバイクのタイヤでポテンザはないぞとかね、いうツッコミは一切いらないんですけども、あと車重の差とかね、もっと言えば単に私の勘違いとかそんなところだろうな、みたいな。ちなんつうこと思ってたんですけど、どうやらそれこそが今の R1200R や RS なんかについて電子制御サスペンションの効果なんですってね。このスイーツ強に路面に反応してくれるっていう、それ知ってね、あれがそうなんかと、私みたいなド素人にも感じることができるっていうのは、これは大変なものをつけてしまったんじゃないかと、やりやがったな BMW と、そしてそういうことを感じることができた自分に対してやるなわしと、今になって感動が新たになったりしてたりするんですけども、まあ、なんでも今のモデルになる前、ルックス的には私、そっちの方が好きな、空冷時代の R1200R には、テレレバーなるサスペンションがついてたとかで、まあ、それがなくなって、電子制御になったんだそうでね。そのテレレバーなんか非常に画期的な機構だったこともあって、一部の向きでは今の電子制御は不評買ってるみたいなんですけども、まあ、私テレレバーのことはわからないんで、なんとも言えないんですけども、どうなんですかね。2019年モデルではそのテレレバーへ電子制御を組み合わせるっていうようなことになったりしないんですかね。いやいやいや、私買ったばっかりなのにそんなんダメですよ。 BMW ドローンにお借りましてですね、あと5年は今のままで戦っていただくことを切にお願いする次第であります。この前鳥取の方へ一っ走りしてきましてですね、フラッと走ろうっていう時に私大概鳥取方面行くんですけども、でその時は米子道を使ってまず米子へ出たんですね。初高速ですよ。まあ空いてたこともありますし、でっかいスクリーンつけてますし、振動が今までのバイクと比べるとはるかに少ないんで、まあ車両がとても安定してるんですね。あれですよ、高速道路にはないですけども、峠というか山の方行くと縦溝ガリガリがあるじゃないですか。正式名称は知りませんし、まあ知りたくもないんですけども、あれは縦溝ガリガリなんです。あれでね、ハンドル取られなくなったのがすごい助かってますよ。もうダブルの時はね、あれにうにゃんうにゃんハンドル取られて、それがもう怖くて怖くてね、それなくなったのは非常に嬉しかったですね。あれ直線ならまだしも、カーブでガリガリやられた日には生きた心地しませんでしたからね。まあ今回もそんな道を走ったりしたんですけども、そんなこんなで約快適に走らせてもらいましたですよ。そして高速では初めてね、人生で初めてクルーズコントロールを使わせていただきまして、スロットル？アクセルをひねってるってことはそれなりにずっと力を入れてるわけで、 もう何も力入れなくても前へ進んでくれる感覚っていうのは、あれ便利というかなんか不思議な気持ちになりますね。なんか一種ゲーム的な感覚というか、まあゲームはしないんでわからないですけども、まあもやしっこサボテンとしては非常に助かりましたね。これで航続距離が、まあそれはバイクの燃費的なもんじゃなくて、乗り手の体力的な意味での話なんですけども、そういう面での航続距離がとても伸びたような気がします。まあ秋にはね、遠出、私にとってのですけども、それを計画してまして、やっぱそこではね、体力的な面を心配したんですけども、これでなんか一筋購入が見えたなという感じがしましたですね。あのほれ、スロットのところになんかくっつけるやつあるじゃないですか。固定するやつ、スロットルレバー。あれは疑似的なクルーズコントロールなんでしょ？そういうのは楽になるよっていうの知ってたらね、あれレーダー時代から買ってましたのに。どうして教えてくれないんだ、バカ。もうね、ブーリスナーも40になって、もう40人しかいないということは、それらすなわちマブダチってことじゃないですか。そうなってくるとこう、付き合い方も考えてくれないといけませんがな。サボテン苦労してるのかと。じゃあこういうのあるぜと。率先して教えてくれないといけませんよな。見返りは何もないけど。まあただ思ったんですけど、快適だったのはヨモナゴ道であり、中国道だったからというのもあると思うんですよね。なんせすっかすかのガラガラですから、もう何キロって設定しときゃ、もうそのまま延々と走れるわけですよ。まあたまに遅い車とかいたら、アクセルね、ひねってちょいスピード上げれば、抜かせられますから。いやでもその、ヨモナゴ道でも40キロで走ってる車がいて、それもよりによって片側一車線しかないところで、あ、どういうつもりなんですかね。で、そういう車に限って、あ、そうだ。岡山には国道53号線っていうのが通ってましてね。今でこそ病気しちゃったのもあって、そこ使う頻度も激減したんですけども、その前ね、しょっちゅうそこを走って、まあ岡山市と地元を往復してたんですよね。週2とか週3ぐらいで。そこ片側一車線なんですよ。で、53号線ってずーっと追い越し禁止区間なんですよ。でも途中ね、2箇所だけそれが途切れるとこがあるんです。で、まあそもそも国道といっても、交通量もそんな多くないですし、片側一車線でもだいたいいい感じで流れているんですね。でもたまにね、なんでっていうくらい遅い車がいるわけです。まあコンビニの配送車も遅いっちゃ遅いんですけど、まあそれなりに横へかわしてくれたり、途中コンビニに寄りますんで、いいんですけども、一般車でね、そういう方がたまにいるんですね。制限速度守るのが当たり前じゃみたいな。まあ、ずらーっと後ろに渋滞できてても、わし悪ないがな的なね。いいんですよ。別に私も急いで帰りたい、行きたいわけじゃないんで、まあ、どっちか言うと、ほんわか走れる方が行っちゃいいんですよね。新幹線とかね、飛行機に乗りたい時は、ちょっとイラつくかな。遅れるやめてみたいな。まあまあいいんですよ。ルール守ってるんだから、それはそれで、そのポリシーは、まあ、立派かどうかわかんないけど、認めたいなと思うんです。でもね、そういう車って、その追い越し禁止区間が途切れたり、追い越しレーンができると、スピード上げるんですよね。おいと、ポリシーはと、それまでルール厳守できて、そこではルール破りするのかみたいな、そういうの一番嫌いですよ。まあ、追い越しさせないっていうポリシーなら理にかなってるんでしょうけど、そんなポリシーはまあ、クズポリシーですけども、ヨナゴでもね、そんなことがあって、なんか今にも止まりそうになったり、ああ、そうだ。R1200R になって、シフト操作が、なんかおざらりになりつつあって、走ってる途中ですね、二度ほどエンストしちゃいましたですよ。ああ、シフトダウン忘れてた、みたいな。まあ、これオートシフター問題じゃなくて、まあ、今、ほぼクラッチ使ってますから。いや、オートシフターね。シフトアップはガンとして受け付けてくれなかったり、ダウンはガッコーンってなったりするんで、それはお前のアクセルワークのせいだろうっていうことなんですけども、今はもう、クラッチずっと使ってますね。だからまあ、エンスはきっと、あまりのスムーズな感じが、私をスクーター感覚にさせてるからなんだろうなと予測してるんですけども、クルーズコントロールの話なんですよ。その、40キロぐらいで、もそもそ進んでる状態じゃ、使えないじゃないですか。で、その時思ったんですけど、ということはですよ、交通量多いところというか、常に前に車がいるような状況だと、それがたとえ追い越しをやるとしても、結局アクセルをうにゃうにゃ続けないとならないんじゃないかなっていう、中国道、ヨナゴ道を走ってると、あまりにも快適なもんで、で、たまにいるその謎車とかに追い越しするときは、私もたついちゃってしまったりして、じゃあ、こういう追い越したり戻ったり、スピード上げたり落としたりっていうことは頻発するような道？まあ、ぶっちゃけて言えば都会の皆さん、都会の流星風間ルミだと、クルーズコントロールなんか使えないんじゃないかなみたいなことをですね、思ったっていう、その便利なものを使って楽になって万々歳なのにもかかわらず、ついついネガティブなことを考えてしまうっていうね、いつもの性格が出てしまいましたですよ。でもそこのとこどうなんですかね、特に首都圏、京阪神、名古屋、近辺の方々、山陽道なんかもそうですけども、オートクルーズなんて使えなくないですか。 あとね、サスペンションね。やっぱおかしいなと、このドットリって思ったりもしたんですよね。試乗した R1200RS と違うと。あの R1200RS の路面に追従するっての、地を這う感じが、いまいちね、ちょっと足りてないような感じがするんですよね。さては R1200R なんか省略しやがったな、BMW と。悔しい、キー!ということで来月8月18日は今年で3回目となるお盆に蒜山でジンギスカンを食べようの会です。8月18日にね、岡山県は蒜山高原の蒜山大将へジンギスカンを食べに行きます。これね、もともとは2年前に仙台から株でやってくる鉄五郎さんが蒜山でキャンプするってんで、じゃあそこでジンギスカンでもみたいな感じで始まったような気がするんですけども、鉄五郎さんね、この前こっち来たばっかなんで、さすがにまた仙台から来いと要求するのは鬼畜の所業ですから、まあ、要求しなくても誘うのは誘うんですけどね。で、まあ、今回ですね、私一人で行くつもりなんで、まあ食べようの会というよりも食べますの会という方が正しい使い方のような気がしないでもなかったり、一部でね、行くで、みたいなお話も聞いていただいたりするんで、とりあえず募集をかけてみようっていう思いまして、こうしてお話しさせてもらってるわけなんですけども、なんせ俺、岡山でなんかやるっていうと、ノーバディーカミングの悪夢があるもんですから、私もおっかなびっくり話してる状態でして、これ難しいところでね、鼻から一人ならそれはいつものことなんで、私が行きたいところに行けばいいってだけの話なんですけども、募集するとね、落ち込むだけになるっていう、ド M 環境を自ら作り出そうっていう意味不明なことになっちゃうもんでね、まあそんなこと言ってても仕方がないんで詳細なんですけども、過去2回はね、国道179号線沿いの鏡野町っていうところにあるディスカウントスーパーのプラント5っていうところを待ち合わせ場所にしてたんですけども、あそこ日陰がないんですよね。さすがにど真夏にそれは厳しいので最初に気づけよ。なのでそのプラント5から国道179号線を北へ向かって走ってトンネルを3つくらいかなくぐってすぐの左手にある道の駅みたいなとこ、ふるさと味わい館っていうのがありますんで、そこを集合場所にしたいと思います。全然縁もゆかりもないね、エリマキトカゲのオブジェがあります。ちなみにそれイングレスのポーターです。なんとなくまだやってるんですよ私ね、そこならね日陰がありますから、私一人でもねストフトクリーム食べつつ待ってられるみたいな。でそこを11時半に出発するというのを目安にして集合という感じに、それまでに集合という感じにしたいと思っています。まあもちろんね一緒に走って蒜山行こうっていうんじゃなくて、蒜山での現地集合も上等ということで、その場合は私が11時半にそこを出発しますんで、現地到着は13時か13時半くらいにはなりそうなんで、その感じで現地に向かっていただければいいんじゃないかなと思います。ただ私もね、バイク乗ってますんで、途中 SNS やら何やらで投げかけられても反応はできないんでね、そこはもうご了解いただきたいなと。前回、ジャンクさんというか、まあ私的にはスケキオさんですが、早く帰っちゃうとこだったんですね。危なかった。待ってていただければですね、行きますんで一つよろしくお願いしますと。確かね、食べ放題は2400円ですよ。食おうぜということで。そんで、ジンギスカン食べたら、ひとまずそこで第一次解散ということにして、その後は、行ける方は、そのまあ、ちょっと南下してね、茨城温泉へと移動して、裸の付き合いはせずに、足湯へ行きましょうか。裸足の付き合いね。足を拭くタオルをね、持参くださいませということで。で、その後は、同じく、茨城にある、喫茶サボテンへ寄って、冷たいもんでもいただきましょう。去年、確かね、かき氷を食べたですよ。そうっすよ。あの時はね、仙台の人と長崎の人と岡山の人が、3人でお茶をしてたんですよね。ここは一体何県なんだ、みたいな。そこで一休みして、で、まあ、第2次解散ということで、高速で帰る方は、まあ、茨城インターチェンジがありますんで、そこから乗っていただきの、私はそのまま下道を走って、マニア市勝山っていうところへ出て、ゼータガンダムの前を通って帰ろうかと思います。そうですね。茨城温泉からもう帰るだけですね。特にご案内できそうなとこもありません。本当なんもないな。すっごいでっかい速度標識があります。遠方の方にはですね、蒜山高原にはキャンプ場がありますし、茨城温泉行けば宿もいっぱいあります。18日だからお盆ちょいずれなんで、超ハイシーズンっていうこともないかと思いますね。まあなんでしたら、要予約にはなりますが、ぼっちライダーのヒルトンへお泊まりいただくという手も使えますけども、 まあ、その場合、夜遅くまで漏れなくサボテントークに付き合わされるというノルマが発生してしまいますが、ジンギスカン好きなんですよ。今この私が喋ってるとこから、そうですね、10キロぐらいかな、山の中入ってたとこでもやってるんですよ。本当言うとね、そこへご案内したいんですけども、かつては知る人ぞ知るっていう絶好のロケーションだったんですけども、有名になりすぎちゃってね、週末は数時間待ちなんてこともあるようなんで、もう平日じゃないといけないんですよね、そこね。でも今私平日休めない状況なもんで、ほぼ絶望っていう。あと、そこね、ものすごい急斜面を登って、現地の駐車場も恐ろしいほどの傾斜がついてるもんですから、もう一度こかしたら二度と起こせないよってくらいの傾斜で、まあ、車ならまだしも、私バイクで走ったり止めたりする自信が皆無っていうところなもんで、そこ行くのはギブと。なので、席も多くて、道中も回送路が続く、ヒルゼン行くのがいいなって思って、ヒルゼンへご案内させてもらうという感じなんですけども、まあまあまあそういうことで、8月18日はですね、ヒルゼン高原でジンギスカンを食べようのかい。お盆とは言うものですね、中国道なんか西宮過ぎればもうガラガラですから、なんでこんな高速道路を作ったんだろうっていう疑問は一旦横に置いとくとして、遠方からのご参加もお待ちしております。あーっと、お待ちするかな。昼前行けば、まあそこそこ暑さも収まるでしょうけど、ここ、岡山来るまでが猛烈に暑いですから、あんまりお勧めしないかもしれないです。暑さも平気な方の参加をお待ちしております。そんなこと言ってる私が一番暑さに弱いんですけどね。よくここでバイク乗りだったおじの話をしてますでしょう。免許取ったってのにバイクを買うこともなければ、今もありますけど、R100RS とかでっかいなーとかね、こんなのよう乗るなーみたいなことを思ってたり、まあ、おじの晩年にね、古いスクーターを拾ってきては、レストアしてるのを半ば嘲笑してましたから、まあそれでもそばでじっと見ていて、で、手術してね、一時退院、まあそれ良くなったんじゃなくて、まあ最後の別れっていう意味で帰らせてくれたと思うんですけども、その時もそのラビットをね、トンテントンテンやってて、もうその時は見てられなかったですけども、で、そのおじが亡くなって、なんか、いつの間にか自分も BMW 乗るようになったり、少しずつバイクのことを知るようになって、なんであの時ね、おじの言ってたことをもっとちゃんと聞けなかったんだろうみたいな、それこそちょっとした整備とかでもね、もっといろいろ吸収できたはずなのにっていう後悔しかないっていう話は何度もやってると思うんですけども、うちの祖父もね、若くして亡くなってまして、確かね、私の母親が成人式の時に亡くなったっていう話を聞いてるんで、当時は曾祖母、祖父にとってはお母さんですよね。その方が健在だったんだそうで、で、おじが亡くなった時も、私の祖母ね、おじのお母さんにあたる人は、もう健在で、祖父の前の代は分かんないですけども、祖父とおじと2代連続でね、逆縁の不幸をやってるんですよね。あの昔ね、金八先生の、あれ第2シーズンかな、腐ったみかんのやつ。その中でね、受験を前にお父さんが突然亡くなった女生徒が自殺未遂をするっていうエピソードがあったんですよ。あの、金八先生っていうのは大体ラストシーンに説教シーンがありますでしょう。いいですか、物の順序から言って、みたいな。あの、物の順序から言って、ご両親はお前たちより必ず先に死ぬんですと。それはみんなに約束されている、必ず乗り越えなければならない悲しみなんです、みたいなセリフがあったり、わかりやすい例えで言うと、あの、南都鳳凰拳は仙台伝承者を倒すことで、その肉体的な強さを証明して、かつ悲しみを背負うことで、心の強さを持つようになるわけじゃないですか。それがね、九都神経に対抗する一子相伝である南都鳳凰拳の真髄だと思うんですけども、そこをサウザー見余ったわけですね。あ、アマゾンプライムですね、北斗の拳1億味が追加になりましたな。テレビ瀬戸内はね、放送しやがらなかったんでね、悔しかったんですよね。あの、サウザンの足にね、なんか刺す子供のエピソードあるじゃないですか。あれやってくれたんでね、非常に良かった。とかね、今回そういう余談はいらないんですよね。あの、親の死ってはね、必ず乗り越えないといけないし、親は子に乗り越えてもらいたいもんだと思うんですよね。私、子供がいないもんで、その本質というか気持ちっていうのはちゃんと理解できてないと思うんですけども、まあ親はね、子へ継承すべきものがたくさんあるんですよね。あの、ダメですよ。子は親を乗り越えないといけないんです。乗り越えてほしいんです。だからね、逆への不幸はね、絶対やっちゃダメなんですよ。特にね、我々は死と隣り合わせで走ってるわけですし、五体満足であるということがどれだけ幸せなのかということをね、しっかり我々認識しましょうね。バイク乗ってね、ちょっとそこまで走れるっていうことを当たり前だと思わないようにしてほしい。体を大切にしてほしい。お父さんお母さんを大切にしよう。一日一善と。親御さん泣かしちゃダメですよ。 私なんてね、その何の苦労も努力もしてない人間なんで、本質は分かってないと思うんですよ。ただね、この前ってもう1年くらい前になりますかね、阪神淡路大震災でまさにそれを神戸で被災されたトシさんという方が墓地ライダーのオアシスまで来てくれて、当時のお話をね、そこにいた私含めてお客さんに話をしてくれたんですよね。話聞いただけでも壮絶なことばっかりで、まあ私みたいな下手だったらおそらく立ち直れないような出来事に出会っても、なおね、ああやって見知らぬ人たちに笑いながら話しているっていう、そのもちろんね、その笑顔の後ろにはたくさんの涙というか慟哭ですわな、そんなのがあったんでしょう。でもそれでもなお生きていけてるっていうことにね、感動してしまいましてね。今回もうまく言えないんですけども、今回我々負けてしまいましたが、そういうの挟むからふざけてると思われるんですけども、ちなみに今のは猪木の真似じゃなくて、お笑いウルトラクイズでの春一番さんの真似なんですけども、まあそれはいいんですけども、とにかくまあちょっと言いたいことがあったんで、今回ちょっと喋ってみようかなと思った次第です。元気出せとは言わないんです。言えないと思うんですね。でもブーが縁で知り合った仲じゃないですか。また一緒にね、あんなことがあってみたいなお話が笑ってできるようになる日が来るまで私ずっと待ってます。気を取り直してね、何を話すのかな。そうだな、高知、新潟、名古屋、秋田と、ここのところの遠征ではね、ブーバイクでいうとこの都市伝説の人がいたりなんかしてびっくりしているというか、もうちょっとね、そう、都市伝説の方々が表に出て、ブーバイク大好きみたいなことを嘘でもいいからね、SNS でやってくれれば、ほれ、同じツイートを男女でやって、いいねがつく数の違いを比較してた方がいましたが、なんで5倍とか8倍とかそんなような方でしたっけ。数少ないブーリスの中でもさらに少ない、都市伝説というか、まあ大部分はネカマなのは知ってるんですけども、そういう方々におかれましてですね、男ブーの数倍、数十人分の宣伝をしていただきたいというか、これ以上ダメな人間を増やしてどうするっていうのはあるんですけどもね。まあそういうことも話したんですけども、そういうことをやらないところ、まあブーバイクはそうじゃないと、知る人ぞ知るでいいんじゃねみたいなことを思ってる人ばっかりっていうのがね、ブーリスナっぽいっちゃぽいっていうかね、一番衝撃的だったのが、他の人は聞かなくても私が聞いてれば別にそれでいいっていう言葉を突きつけられた時、その時はもうなんか私マイデンティティ消失の危機、言葉のドッペルギャンガーみたいな、そんなものを感じましたですよ。あれ、あなたは私みたいな。このとこね、お初の方といっぱいあったんですけども、なんかね、皆さんかなり患っている、こじらせてますね。なので、ね、今後はもう特にそういうちょっと残念な方々へ向けて、とりあえずまたたまにですけど、こうしてお話しするようになるかもしれないです。なのでまた忘れた頃に新しいエピソードがあってないか iTunes の更新をかけてみてくださいっていうことをお願いしつつ、また次回の更新まで。ブー。